ますように祝福していてください。神様、私たちは今信仰の告白として献金を捧げていきます。この献金を主のために用いてください。また神様、あなたの栄光表し、また教会の前進のために用いていてください。捧げる一人一人、あなたが祝福し豊かに用いていてください。イエス様のお名前を通しになります。アメン。どうぞお座りください。今クリスチャンの一人一人は告白として神様に献金を捧げていきましょう。元気よく朝の挨拶をしましょう。おはようございます。今日も共に神様礼拝できることを感謝します。もう暑さがかなり厳しくなってきておりますけれども、魚住チャペルは7月もスケジュールが盛りだくさんでございます。来週はハイナイト、午後からハイナイト、宣教のために共に祈り、またイスラエルのために共に祈る時間が予定されています。7月の20日にはインターナショナルの礼拝が1週間繰り上げて行われる予定になっています。そしてその翌日、7月の21日がワクワクお出かけ隊になっております。今回のワクワクの申し込みの締め切りが来週日曜日になってますので、ぜひコイノニアのリーダーに報告のよろしくお願いします。そして26日にはウクライナ宣教の船越宣教師を交えて宣教報告をすることができることも感謝します。暑い中ですけども、本当に教会が前進し、また成長し、祝福にあふれることができるように共に祈り、共に歩んでいきましょう。では神様の御言葉を共に学んでいきます。聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。今日はヨハネの2章です。ヨハネの2章を開いてください。今日はヨハネの2章の1節から12節を通して、窮地の者たちは知っていたというタイトルで神様の御言葉を共に学んでいきます。では、ごめんなさい、これヨハネの1の50ってなってきますけど、これは、ヨハネの2章の11節ですね。ヨハネの2章の11節の御言葉を共に、みんなで声を合わせて読みたいと思います。箇所は間違ってますけども、聖句は合ってます。いいでしょうか。3、はい。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。そこまで大丈夫です。はい、今日はこの箇所を通して窮地の者たちは知っていたというタイトルで神様の御言葉を学んでいきます。5月ですね、大体2ヶ月ぐらい前ですけども、ある朝に突然私は叩き起こされました。朝もう本当ね、5時20分とか30分ぐらいです。うちの家はですね、僕教会で働いてて、で奥さんのロロも仕事してますので、でロロはいつも朝6時過ぎにも家出てしまうんですね。で家出る前に子供たちと僕を起こしていくんですけど、その日の朝はもう5時20分ぐらいに 何かなと思ってちょっと不機嫌な感じでですね、もう何って聞いたんです。ちょっと何て言われたと思います？結婚記念日おめでとうって言われた結婚記念日おめでとうって言われて、もう完全に忘れてましたああお前なおめでとうって返したんですけども、5月の7ですね5月の7日にね、結婚記念日がありまして17年になりました。でちょっと写真紹介したいので結婚式のちょっと写真をね持ってきましたよ。今日は出ますか滝？はい出ない。はい、また紹介したいなと思いますけど、17年になりました。もうね早いもんで本当に、あっという間に、17年が過ぎたなと思います。この中にも結婚されてる方いますけども、最高で何年ぐらいでしょう。おそらく工藤兄弟姉妹、青木兄弟姉妹が多分最高かなと思うんですけど、工藤兄弟姉妹は結婚して何年になられますか？何年ですか？何年ですかってお互い聞いてますね。ちょっとわからない。57年すごいね。青木兄弟、あ、岩瀬さんも、はい、45年ですね。はい、青木兄弟姉妹は、はい、65年すごいね。65年間一緒に歩んできたってすごいですよね。本当に、結婚って素晴らしいなっていうふうに思います。僕もね結婚の時に家族が揃ってアメリカに来てくれました。よしこさんもね飛行機乗って来てくれましたね、アメリカまで。結婚式ね、本当に長い旅でしたけども来てくれて、そして、みんなで祝ったこと覚えてます。本当にその場所に、喜びがあふれていました。ちょうど今日聖書で見る箇所はイエス様が結婚式に、行かれた時の、話です。そこでイエス様は、最初の印として奇跡を、行われるんですね。物語はこんな風に始まっていきます。イエス様とそしてお母さんマリアがあるところに呼ばれました。カナっていう町で、そして結婚式がありました。このカナっていう町はちっちゃな町、ね、この町で結婚式があるということでイエス様もそしてマリアさんも呼ばれて行っていました。その結婚式のその途中ですね、その途中にお母さんのマリアがイエス様に言いました。ちょっと大変なことがあったよ。結婚式の途中だけどブドウ酒ね、ブドウ酒がなくなったらしいよ。これはその当時の結婚式では大変なことでした。結婚をする人たち、つまり、花婿ですね、花婿がこのパーティーの準備をするわけですね。この花婿がこのブドウ酒を切らせるっていうことはホストとしてね、おもてなしする方としていい働きができない、つまりこれから奥さんもうまくね養っていくことができないんじゃないかって、そういうふうに見られてしまう、恥って思われたり、もしくはね時にはバカにされるような、そんなことがあったので、これ大変なことなんですね。で、イエス様のお母さんマリアさんはイエス様のところに来て、そして、もうブドウ酒がなくなったらしい、大変なことだよ、まだ結婚式の途中だけどっていうふうに言うわけです。イエス様はその、写真1個戻ってもらって、うん、イエス様はそのお母さんに何て言われたでしょうか。女の方って言うんですね。お母さんって呼ばないで女の方っていうわけです。あなたは私と何の関係がありますか、そんなこと言い出すわけです。マリアさんびっくりしたと思いますね。え、あなたと私何の関係がありますか、私の時はまだ来てませんっていうふうにイエス様は言われた、ね、その話を聞きながらマリアさんはちょっとドキッとしたと思うけど、でもその周りの給仕する人たちにこの人の言うことを聞いてください、必ず助けてくれるからっていうふうにイエス様のことを紹介します。イエス様はお母さんのマリアに、女の方あなたと私は何にも関係がない、私の時はまだ来てないって言ったけれども、でも給仕の人たちにこんなふうに言いました。水瓶を持ってきなさい6つ、 6つの大きな水瓶を持ってきました。この水瓶は何のために使われたかっていうと、手を洗うために使う水が入っていました。ちょうど食事の時に、イスラエル、ね、ユダヤ人の、慣習ですけども、彼らは手をきれいに洗って、そして、食事をするという、そういう習慣がありました。大きな大きな水瓶です。およそ80リットルから120リットルの水が1つの水瓶に入ります。それが6つですから、相当な量ですね。相当な量のこの水瓶が来て、そしてイエス様の前に置かれたわけですね。そしてイエス様は給仕する者にこんなふうに言います。この水を汲んで、そして世話役のところに持っていきなさいっていうわけです。さあ、給仕する人はこの水を、この水瓶からすくって、そしてね、注ぎ入れる器に入れて世話役のところに持ってきました。そしてその水は世話役のところに行った時には、なんともブドウ酒に変わっていたっていう奇跡なんですね。この奇跡が、行われたっていうかね、イエス様がこの奇跡を行った時に、世話役はびっくりして聞きます。大抵結婚式では最初にいいお酒を出します。で、みんなが酔っ払ってきて、もう訳わからんくなったら味の悪いお酒を出します。花婿さん、あなたの結婚式ではこんなにいいブドウ酒を最後まで残してたんですか、ということで世話役は花婿を褒めるわけですね。でもイエス様は知ってたし、イエス様のお母さんであるマリアさんも知ってました。給仕する人たちも知ってました。イエス様がこの水をブドウ酒に変えるっていう奇跡を行ったということを知っていたんですね。これがイエス様が行われた最初の奇跡でした、ね。イエス様がしてくださった奇跡ってどんな奇跡がありますか。小学生の子どもたち言える？はい、伊勢。お、すごいね。ね、十字架にかかって死んでくれたって奇跡もあったね。蘇られたって奇跡もありました。他はどんな奇跡だろう。難しい。イエス様はどんなことしてくれた奇跡。例えば、はい。そうね、病気の人を治されたりとか、リアム、他どんなことあった？ね、目の見えない人を癒されたりとかね。そしてラサロっつって死んだ人が生き返るっていう、そんな奇跡もありました。イエス様はたくさんの奇跡をされたのに、なんで一番最初にこの水をブドウ酒に変えるっていう奇跡をあえて行われたんでしょうか。ね、ヨハネはあえてこのことを覚えてて、そしてちゃんと書いたんですね。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行われたって書いてるんです。ね、意味がありました。イエス様がなんでこのことをされたか。そしてこの奇跡を通してイエス様はご自分の栄光を表されたっていうふうに聖書は教えています。このイエス様が水をブドウ酒に変えた奇跡を通して、イエス様はどんなふうにこの神様の栄光を、イエス様の栄光を表されたか、そして私たち一人一人にどんな意味があるのかということを、今日は一緒に聖書を通して学んでいきたいというふうに思います。一つ目、イエス様は息子イエスとして栄光を表されたということを聖書を通して知ることができます。イエス様は言われました。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていませんっていうふうにイエス様は言われた。イエス様は天の父なる神様に従う息子の姿を通して神様の栄光を表される、イエス様の栄光を表すっていうことをされました。これ一見ちょっと失礼に聞こえてしまいそうな気がしますよね。お母さんに対して女の方、ね、私の時はまだ来てませんっていうふうに言ったとしたら、 ね、お母さんたちどうでしょうか。子供たちが、ね、何かしなさいって言ったら、女の方、あなたは私と何の関係もありません、私の時は来てません、ね、子供たちこれ絶対言ったらダメだよ家でね、うん、お母さんだったらちょっとびっくりするような言葉ですよね。イエス様あえてなんでこんなことを言われたんでしょうか。イエス様この後奇跡を行いますか、行いませんか。行ったんだよね。じゃあマリアさんに、はい分かったよ、奇跡を行うよって言ってあげたらいいじゃない。なんであえてマリアさんに、女の方あなたは私と何の関係がありますかっていうことを言われたんでしょうか。そこには深い深い意味がありました。イエス様はマリアさんが言ったから奇跡を行ったんじゃないんです。マリアさんがお願いしたから奇跡を行ったんじゃないんです。天の父なる神様がそうしなさいって言ったからイエス様はこの時奇跡を行いました。そのことを通してイエス様は神様の素晴らしさを表したんだっていうことを聖書を通して知ることができます。ヨハネの6章の38節にこんなふうな御言葉があります。みんなで読みましょう。ヨハネのちょっと漢字も入ってるけど小学生の子供たち頑張ってね。ヨハネの6章の38節いきます。3、はい。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。イエス様はこの世界に天の父なる神様の願っておられることを行うために来たんですよっていうことを言われた。イエス様はあえて結婚式でお母さんのマリアさんにお願いされたけど、あなたと私はごめんだけどこのことに対して関係ない、私は今から奇跡を行うけどこれは父なる神様がそうしなさいって言ってるからやるんですよっていうことを言われたんだっていうことを聖書として知ることができます。私たち一人一人も同じであるっていうことができます。今小学生で訓練会、バプテスマの訓練会を受けている3人がいますね。リアムとキクとそして伊勢ですね、そしてアヤも受けてますけど、その男の子3人にちょっと質問したいと思います。イエス様を信じた時に神様からもらった3つのプレゼント何でしたか。言える人、おっと手が上がりました。はい、伊勢1つね。神様の子供とされたね。はい、リアム、永遠の命。そして聞く、つ罪の聞くだよ罪の言う、言ってくださいよ。そう、罪の許しだね。この3つのプレゼントをイエス様を信じた人は与えられるっていうふうにね、今バプテスマの訓練会で学んでいますけども、イエス様を信じた私たち一人一人も神様の子供です。私たちにとって最も神様の栄光を表す素晴らしい生き方って何でしょうか。息子として娘として天の父なる神様の言うことを聞くことです。これよりも素晴らしいことはないんだっていうことを聖書を通して知ることができます。イエス様はあえてこの時そのことを明らかにされました。私はこれからたくさんの奇跡を行います。困っている人を助けるし、そして傷んでいる人を癒すし、そして死んだ人を生き返らせます。でもそれは天の父なる神様がそうしなさいって言われるからするんですよということを明らかにするためにこのことを言われました。私たち一人一人も同じです。私たちも今日自分の思いじゃなくて、そして人に言われてじゃなくて、天の神様が何を望んでおられるかということを考えて行うものになりたいというふうに願います。これと同じようなことがこの後起こります。 ある時イエス様が群衆を集めて話をしてました。もうたくさんの人がイエス様のところに集まってきます。もう人だかりができて、で魚住チャペル今日は、ね、40-50人集まってますけど、もっとたくさんの人が集まって、もうイエス様の近くに来れない、ね、そこにお母さんのマリアとそして兄弟たちがやってきました。そして遠くからイエスって、ね、するとある人が教えてくれました。イエス様、あなたのお母さんとそしてあなたの兄弟たちが来てますよ。イエス様に教えてくれたんですね。その時にイエス様は何て言われたでしょうか。イエス様はその時にこんなふうに言われました。マルコの3章の34節と35節。ご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。イエス様はここでも言われたんですね。私の兄弟、姉妹、母と呼ばれる人たちは神様の御心を行う人たち。私たちも同じようにイエス様のように神様の天の父なる神様に従う姿を通して神様の栄光を表す人になっていきたいというふうに思います。二つ目に、イエス様は子羊イエス様の姿を通してこの時栄光を表してくださいました。聖書の御言葉を二つ読みます。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。宴会の世話役はすでにブドウ酒になったその水を味見したっていうふうに聖書の中に書かれています。イエス様は罪を清める子羊の姿を通して神様の栄光を表してくれました。母マリアに対してイエス様は何て言いましたか。私の時はまだ来てないって言ったんです。これイエス様の時ってどんな時ですか。イエス様、私の時が来てないって言いましたけど、イエス様の時ってどんな時でしょうか。聖書の中にこんなにたくさんね、イエス様の時について書かれている御言葉があります。読んでからみんなにちょっと、答えていただきたいなというふうに思います。そこで人々はイエスを捉えたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。ヨハネの7章の30節。イエス様の時ってどんな時ですか。もう一個、ね、イエスは宮で教えていた時、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからであるって聖書の中に書いてあります。イエス様の時って何の時でしょう、ね、また、ヨハネの12章にはこんなふうに書いてあります。次行ってください。するとイエスは彼に答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。イエス様が言われている私の時、イエス様の時ってどんな時ですか。分かる人ちょっと手を挙げて答えてほしいなと思います。どんな時でしょう。イエス様の時っていうのはイエス様が十字架にかかってそして死んでそして3日目によみがえられる時のことです。それがイエス様の時です。イエス様はお母さんのマリアに対してまだその時は来ていないと言われました。しかしあなたに、いやこの聖書を読む全ての人に、その時が来たらどんなことが起こるのかを私は示してあげましょうって言って奇跡を行われたんです。イエス様の時は、イエス様が十字架にかかる時はまだ来てなかった。でもイエス様の十字架が来たらどんなことが起こるのか。その水がめは、水がめに入った水は何のために使う水でしたか。手を洗うために使う水でした。 みんなご飯の時に手を洗いますか？小学生の皆さん洗いますか？うんって言ってるけど怪しいですね。ね、手を洗います。何のためでしょうか？汚れを取るためですね。きれいにするためですね。水で洗います。しかしその手はいずれまた汚れます。するとまた水で手を洗わなければいけない。これ繰り返すんです。何度も何度も何度も何度も繰り返していきます。それが水で手を洗うということです。イエス様はこの水を何にされましたか？そう、ブドウ酒に変えられました。そこには深い深い深い意味がありました。イエス様はバプテスマのヨハネがこう言った方ですね。世の罪を取り除く神の子羊、私は水でバプテスマを授けるけども、私より後に来る人は聖霊のバプテスマを授ける。悔い改めて、私悪いことしましたって言ってヨハネのところに来る人たちたくさんいました。でも何回水の中にバプテスマでジャボーンってつけても、その人の罪がなくなることはなかったんです。たった一つ、たった一人、イエス様の十字架の血潮だけが人の罪を許すことができるっていうふうに聖書の中に書いてあるんです。第一ヨハネの一章の七節の御言葉をみんなで読みたいと思います。第一ヨハネの一章の七節、三、はい。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。イエス様の血は私たちを清めることが、罪から清めることができる。イエス様はこのことをみんなに伝えたかった、分かってほしかった。だからあえてこの奇跡を一番最初の奇跡として行われたんだということを聖書を通して知ることができます。何回水で手を洗っても汚くなってしまう、そのあなたの手、あなたの心、私はそれをブドウ酒に変えて、私の十字架の血によって許すことができるよということをイエス様はこのことを通して教えてくださいました。だからこの奇跡はとってもとっても大切で重要な奇跡であったということを聖書を通して知ることができます。今日私たちはこの後聖餐式をします。聖餐式の時にブドウジュースを飲みます。そのブドウジュースは何を表しているでしょうか？イエス様の十字架の血を表しています。それによって、いや、それだけが人の罪を許すことができるから、だからこの水がブドウ酒に変わるという奇跡はとても重要な奇跡でした。黙示録の7章の14節にこんな御言葉があります。天国に誰が入ることができるでしょうか？聖書はこんなふうに教えてます。天国に入れる人たち、ね、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。イエス様の十字架の血潮によって洗われて清くなって白くなった人たちだけが天国に入ることができるって聖書は教えています。イエス様はそのことを教えるために、伝えるためにこの奇跡を行われました。私たち一人一人は今日このイエス様の十字架を覚えるときに、もう一度自分の内側にある罪をしっかり認めて、今日も聖餐式でお祈りします。神様の前に罪を告白するということを大事にしたいなというふうに思います。第一ヨハネの一章の9節にはこんなふうに書いています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。あなたも私も完全な人間ではありません。また汚れてしまう私たちです。でもイエス様の十字架の血潮は私たちをその罪から許すことができる。イエス様は子羊 イエス様の姿を通してこの時栄光を表されました。最後に3つ目、イエス様は花婿イエス様の姿を通して栄光を表されました。ヨハネの3章の29節の御言葉をみんなで読みたいと思います。いきましょう。3、はい。花婿を迎えるのは花婿、ごめん、花嫁ですね。ごめんなさい。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。イエス様は完全な花婿の姿をこの時に見せてくださいました。さっきも言いました。この当時、もてなす側の花婿がお酒を切らすということは大変不名誉なことでした。そして恥でした。この地上の花婿は残念ながらそこに来ていた人たちを満たすっていうことができなかったんです。それだけじゃない。このブドウ酒っていうのは喜びを表しています。お祝い事の時に一緒に飲むこのブドウ酒は喜びを表しています。つまりこのブドウ酒が切れるっていうことはそこに喜びがなくなるっていうことですね。真の本物の花婿であるイエス様はその場所で満たすっていうことをしてくれました。そして喜びを与えるっていうことをしてくださいました。バプテスマのヨハネ自身がこんなふうに言ったんですね。私は花婿じゃない、私はただの花婿の友人、本当の花婿が来ようとしてるって。その人はこの地上に花嫁、つまりイエス様を信じて救われる一人一人を迎えるためにもう一度この世界に来られるお方なんだって、救い主なんだって、この人こそ本当の花婿なんだって。だからイエス様はあえてこの結婚式のこの場所でこの奇跡を一番最初の印として行われました。水をブドウ酒に変えることを通して、従い通す息子の姿を通して、神の子羊の姿を通して、いや完全な花婿が誰であるかを表すためにイエス様はこの奇跡を行われたということを聖書を通して知ることができます。聖書の中に黙示録にこのような御言葉があります。黙示録の19章の7節、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚礼の時が来て花嫁は用意ができたのだから。本物の花婿がもう一度この世界に来られる時があるよって、それはイエス様のことです。イエス様はもう一度この世界に花婿として来られるよ。この時花嫁っていうのはイエス様を信じた一人一人です。この人たちを迎えるために来るって。なぜかというと、結婚の時にユダヤでは花婿と花嫁は結婚します。そして花婿はこの時結婚が終わって花嫁を迎えに来てようやく家に連れて帰ることができるわけですね。そうなんです。本物の花婿がもう一度この世界に来られるイエス様、そして私たちを神の御国に連れて行ってくださるためにもう一度来るんだよということを聖書ははっきりと教えています。だからこの奇跡を通してイエス様はこの後起こる十字架だけじゃなくて、もう一度私は再びあなたたちのために来るよということを表すために奇跡を行われて神様の栄光を表されたということを知ることができます。だから私たち一人一人は待ち望みます。イエス様がもう一度来てくださることを待ち望んで歩むものになっていきましょう。イエス様はこの奇跡をガリラヤの彼方で最初の奇跡として選ばれました。それは私たち一人一人が神様の栄光をはっきりと見るためです。 私たちはどのようにして神様の栄光を表すことができるでしょうか。従う息子娘の姿を通して私たちは今日神様の栄光を表すことができます。水がワインに変わったように、水がブドウ酒に変わったように、イエス様は私たち一人一人を完全に清く洗ってくださるお方です。今日イエス様の前に罪を認めていきましょう。そしてイエス様は完全な花婿としてもう一度この世界に来てくださいます。だから天を見上げて待ち望むものと変えられていきましょう。お祈りします。素晴らしいな神様、神様が私たち一人一人に必要な御言葉を今日も与えてくださったことを感謝します。イエス様があのカナの婚礼で最初の奇跡をしてくださって、その奇跡にはたくさんの意味があったことを感謝します。イエス様が天の父なる神様にいつも従われたように、私たちが自分の思いや人の言葉ではなく、いつも天の父なる神様の声に聞き従うことができるように、神様助けてください。イエス様の血潮だけが私たちを完全に清め洗うことができることを感謝します。今日もう一度私たち一人一人がイエス様の十字架を覚え、イエス様の血潮を覚えて罪を告白し清められることができるように助けてください。花婿としてイエス様がもう一度来てくださることを、私たちを迎えに天の御国に導くために来てくださることを感謝します。私たちはそのことを今も今日も待ち望み、天を見上げることができるように神様助けてください。今お祈りの途中ですけれども、一人一人に主にあって招き質問の時を持ちたいと思います。イエス様は母マリアの言葉ではなく、いつも天の父なる神様の御心を行うために御声に聞き従うということをされました。今日の御言葉を通して私もイエス様のように天の父なる神様の御声に今週聞き従い御心を行うものになりたいです。そのように願う一人一人おられたら右の手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。アーメン、アーメン、下ろしてください。アーメン、下ろしてください。水がブドウ酒に変わったように、イエス様は私たちを完全に清めることができるお方です。今日神様の前に悔い改めるべき罪があります。神様の前に告白すべき過ちがあります。愚かさがあります。汚さがあります。イエス様の十字架の実証によってもう一度罪許されて清くされて歩むものになりたいです。悔い改めます。そのように決心が与えられている人一人も右の手を挙げて神様の前に示していきましょう。アメン、アメン、下ろしてください。アメン、下ろしてください。花婿としてイエス様はもう一度この世界に来てくださいます。イエス様を待ち望みます。天を見上げたいものになりたいです。そのように願う人一人も右の手を挙げてお示しください。アメン、アメン、下ろしてください。アメン。お祈りします。素晴らしいな神様、今日一人一人に必要な御言葉を与えてくださったことを感謝します。イエス様の栄光の姿を私たちに見せてくださってありがとうございます。私たちもまたイエス様のように神様の栄光を表すものとなることができるように助けてください。この招きの時間を祝福してください。イエス様の名前を通して祈ります。アメン。立ち上がってください。立ち上がって神様に